ある母親が子供に、ね、手紙を書いたそうですね。So here's the letter from a mom to her child. でその中の文一部をちょっと、ね、お見せしたいと思うんですけど、Here's the one sentence out of this letter. あなたのいつもの悪い癖を思うとお母さん心配で夜も眠れません。When I think about your bad habit, I can't sleep at night. 皆さんこれを読んで何が頭にどういうことを思いますか。どういう意味だろうな。So what do you think about this when you read this? 夜も心配で眠れたりってどんな悪い癖なんだろう。どんな子なんだろう。いろいろ考えますよね。So like what kind of bad habit does this child have that mom couldn't sleep at night?盗み癖かな、麻薬かな、なんだろうって、いろんなことが考えられると思うんですよね。Is it stealing? Is it drugs? What kind of habit was it? We can, you know, go on and on and on, right? どんな廃れた人生を歩んでいるんだろう、この子は。What kind of, what awful life is this child living?で、同じ手紙の中にこういう文章もあるんですね。And there's another sentence in the same letter.注意して貴重品の場所を確認するようにしなさい。It says, be careful and make sure to check where the valuables are. やっぱ泥棒かな。人の貴重品の場所を確認しておくように。いやでもそれはね、勧めてる親なんていないと思うんですけど。So is this child a thief, you know? Mom's telling him to check all people's valuables are? I'm not sure.いろんな解釈が、ね、できます。いろんなところにこう解釈がいきますよ ね。いろんなものとこういう意味かな、ああいう意味かな、ね。You can start thinking so many things, so many different ways, right? でちょっとこれ全文を見てみたいと思うんです。So let me show you the entire section of the letter. また旅行に行くそうですね。注意して貴重品の場所を確認するようにしなさい。あなたのいつもの2が入ってる。あなたのいつもの悪い癖を思うとお母さん心配で夜も眠れません。乗り物から降りるとき、テーブルを離れるとき、立ったら必ず座ってた場所を見回して、財布や携帯を置き忘れていないか確認するのを忘れないようにしなさい。It says, I've heard you are going to on a trip again. When I think about your bad habit, I can't sleep at night. Be careful and make sure to check where the valuables are when you get off a train or a bus, when you leave a table at a restaurant or cafe.Don't forget to look around and make sure that you have your valuables like wallet and cell phone with you. こうやって読むと、あ、なんだこういうことかって思い、わかるでしょ。 So when you look at the entire section, you get the picture. This is what it meant. でも一文だけ見てると、いろんなことが思い、ね、考えられるわけですよね。 But when you just look at one sentence out of it, you can go to the totally different direction. で実は私、聖書もそうやって読むことが結構あるんですね。And that's how we often read the Bible. You know what I mean? で、今日、実はもう第一ヨハネ最後のセクションになるんですけども、今日の箇所も結構僕たちそういう読み方をしちゃってたりする箇所なんじゃないかなと思うんですね。And we are at the very last section of 1 John. And this is the section that maybe we are reading like that, you know?そこで第1ヨハネの5章の13節から21節ちょっとね読んでみたいと思うんですね。13節から21節。So let's open our Bibles to 1 John 5:13-21. 13節から21節。読みますね。13から。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命を与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが、死に至らない罪があります。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを、これは犯し続けないという意味ですね。犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。 私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。14節、神の何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。これ僕が好きな御言葉の一つなんですね。 So verse 14 it says, This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. This is one of my favorite verses. もう祈れば何でも聞いてもくれるっていうわけじゃなくて、神様は御心にかなう祈りをしたら聞いてくれるんだよ、そういう意味合いじゃないかなと思いますけれども。 This verse tells us that, you know, God's not going to hear any prayers. He's going to hear the prayers that is according to His will.、Right? で、その後16節を読む、その後続けて読んでいくと16節で今度こう書いてありますね。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命を与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。 And verse 16 says, If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There's a sin that leads to deathI am not saying that you should pray about that. なんとなくなんかトピックがガラッと変わっているように思いますよね。それでここを読んで私たちはこの死に至らない罪とか死に至る罪って何だろうって考え始めますね。何のこっちゃろう。So it seems like he's changing the topic, you know, changing the subject, and we start thinking, we start wondering, what is he talking about when he says sin that does not lead to death?And sin that leads to death. だからこのセクションね、その14節を読んで、ああ祈りについてだ、祈りについてだ、祈りについてだって、もうそこだけを考えて、それで16節に来るともう前のことを忘れちゃって、この死に至る罪とか至らない罪って何だろうってこうあれこれ考え始めるわけですね。So when we read verse 14, we think about prayer and oh, this is about prayer. Okay, okay. And we come to verse 16 and we forget about prayer and we start thinking of what is he talking about? What's the sin that leads to death? And sin that does not lead to death. ついついこう近視眼的に14節だけを見て、近視眼的に16節だけを見て考えようとして、理解しようとしてしまう。ね、もう結構典型的な箇所じゃないかなと思いますね。So these are the typical verses that we become so nearsighted, you know, that we just look at one verse and try to understand, and the other verse and try to understand. でもさっきも言いました、さっきのレターと一緒に全体を見てみないと、全体を見ながらこれ理解しようとしないと、やっぱり違うところに行っちゃうんだろうなと思いますね。But as I said in that letter, you know, we have to read this whole entire section and try to understand what it means as.Section, right? だから13節から始めないといけないわけです。So we have to start from verse 13. 私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですという、ね。He says in verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life.永遠の命を持ってる。これ見てみると20節でもう一回永遠の命っていうことに戻ってるでしょ。だからこれがこの最初と最後でサンドイッチしてるこの言葉結構キーなんですね。 So you see the word eternal life in verse 20 once again. So it's kind of sandwich, you know, before and after. It appears in the beginning and at the end. So it means, hey, this is the key word. だからここでヨハネが言ってるのはね、あなた方はイエス様を信じて永遠の命を与えられてるんですよって。まあ、永遠の命っていうのは天国に行く、行ってイエス様と永遠に生きることができるようになったんですよ。そういうことでした。 So what John is here, John is saying, hey, you believe in Jesus, you accepted Jesus into your heart, and now you have eternal life. Meaning now you can live forever with Jesus in heaven. いつものこの図に戻りますね。We're going to go back to this chart again. つまりイエス様を信じて、イエス様を愛して、永遠に生きることができる天国に向かってあなたは今歩いているんですよっていうことをヨハネは言っている。これもうヨハネの手紙最初からずっともう一貫して言われていることなんで、最初の頃にもこの絵を、ね、皆さんご覧になったと思います。それは最後のところにもう一回これ戻っていきたいと思うんですね。So this is the theme that's been going on throughout First John. You believe in Jesus and now you love Jesus and now you are walking on the road of Jesus.Towards heaven. でヨハネは言うんですよ。これがとっても大切なことなんだ。And John says this is very, very important. 私たちイエス様を信じたその時からこの道を歩き始めるんですね。The moment we accepted Jesus into our heart, we start walking this road.
でもちろんまっすぐにここからそれないでまっすぐに、ね、歩いていけたらいいんだけど、どうしても途中でこうやっぱり罪を犯しちゃうわけですよ。
Of course, we wish that we could just go on, like in the middle of the street, you know? But in reality, we do commit sin.、
Right? で18節にね、神によって生まれたものは罪を犯さない。さっきも言いました、これ罪を犯し続けないという意味の言葉ですけれども。だからで本当に罪を犯さなくなるわけじゃなくて、罪を犯しちゃうんだけども、イエス様を信じてイエス様を愛している人は犯し続けてそれていってしまうことはないよっていうことをずっともヨハネは言い続けてますね。
So John has been telling us that yes, yes, we do sin, but if you love Jesus, you're not going to continue to sin, just like he says in verse 18. You are not going to continue to sin if you believe and if you love Jesus.
でこの人もここ歩いてるわけですね。So this lady is walking here. This is a lady. It's kind of hard to see. But...
でこの人も歩いてるんですけれども、前にね言われたんですね。この人歩いてんだけど進まないよね。今日は進みます。
I was, you know, somebody suggested to me, this person is always walking, but they're not moving. So she's going to move today.
でもついこっから歩いてるんだけど、罪を犯して、道からそれてってしまうんですよ。
So she's walking, but she made a mistake and she committed sin and she got off the road.
罪を犯すっていう時は私たちこの道からちょっとはみ出ちゃうってことですね。
When we commit sin, we are getting off the road, just so you know.、Okay?
これで、ただこの人の場合、ここで、ね、ああ、いけないって。
もうやっぱり聖霊様、神聖霊様が語りかけて、罪を犯したよって言うから、あ、いけない、私、罪を犯しちゃったと思うわけですね。
But at this point, she heard the, you know, she heard the Holy Spirit telling her, you have sinned. So she's like, oh, oops, I made a mistake.
そこで彼女は、向きを変えて、そして元の道に戻っていく、悔い改めて戻っていくわけですね。
So she turned around, she changed direction, she repented, and she went back to Jesus.
でこの道でもう一回天国に向かって歩み始めました。
And she started, once she resumed to walk towards heaven once again.
これが死に至らないつもりです。
And this is the sin that does not lead to.
言い換えるならば、悔い改めた罪ですね。
In other words, it's a repented sin.
彼女は悔い改めてイエス様の方に戻ってもう一回この道を歩いてるんですよ。だから彼女はもう一回命に向かっていってるから死には至らないわけですよね。
You see, she repented and got back to the road of Jesus and now she's walking towards heaven, towards life. So this sin is no longer leading her to death. You know what I mean?
Well, then,じゃあもう一人の人がいました。このおじさん。この人も歩いてるんですね。ここはイエス様信じて歩き始めたわけですね。 Okay, let's look at this person, this man. He, once again, he accepted Jesus and he started walking on the road.
でこの人もやっぱ罪ついついついあの罪を犯してそれていっちゃうんですね。
And this guy also made a mistake, committed sin, and went off the road.
ただこの人の場合はここで悔い改めなかったんですよ。いや大丈夫大丈夫これぐらいって、いやもう神様分かってくれるからかなんか知らないけど、とにかく気にしないでそのまま歩いていっちゃった。そのままそれていっちゃったわけですね。
But this time this guy didn't repent. He maybe he felt like, you know, well, God would understand. This is not a big deal.You know, he's going to forgive me anyways, or something like that. And he kept on going.
罪を犯し続けていってしまってたわけですね。
So he is continuing to sin.
これが死に至る罪なんです。
And this is the sin that leads to death.、
ね、だって命の道からそれてどんどんどんどん離れてるから行く先は天国じゃないでしょう。命、永遠の命に至らない。死に至る罪なんですね。悔い改めてない罪。
This is an unrepentant sin because he didn't repent, he didn't turn around, he is going off, away from the road of Jesus, the road of life.
で今日の箇所は、今日の箇所はこの死に至らない罪を犯している人がいたら祈ってあげなさいっていうんだよね。
And today's passage says, you know, when you see someone who's committing sin that does not lead to death, pray for them.
で、まあ、求めなさいって書いてあります。何を求めるのかな？許しを求めるんですよ。許しを求めなさい。
Pray for what? Pray for the forgiveness.
で、彼女は向きを変えてイエス様の方に戻ろうとしてるから、そこで神様が彼女を許してくださるように祈りなさいってことですね。取りなしの祈りってよく言います。そういう言葉を使いますけれども、彼女が許されるように祈ってあげなさい。
So like she turned around, she repented her sins, she turned around, she's about to get back to Jesus, so you can pray that God will forgive her sins. That's what he's talking about.
聖書は私たちが罪を悔い改めるなら神様は必ず許してくださると言っています。第一ヨハネの一章九節でも書いてあるけど、
You see, the Bible says that the Bible says when we repent our sins, God will forgive us our sins. First John 1:9.
ってことはこの女の人がねの罪が許されるということは、十四節に戻って御心にかなった願いなんですよ。
In other words, for this lady to beForgiven is verse 14. That's according to God's will.
だから私たちがこの人の許しのために祈ってあげるなら、この方は許されて神はこの人に命を与えになりますっていう、そこにつながっているわけですね。
So when we pray that she will be forgiven, yes, God will forgive her because it is according to His will, and He's going to give her life once again.
でもこっちの死に至らない罪の人のためには特に祈るようにとは言いませんって言われてるんだね。
But as for this guy who's not, who's committing sin that leads to death, John says, I'm not saying that you should pray about that.
なんか冷たいなと思って、ほっとくのって思っちゃいますよね。
That sounds like a little harsh. Are you gonna just leave him going, leave him and just...
I don't know. But, どういうことかっていうとね、この人の許しについては祈らないでいいよっていうことなんですね。今許しを祈るっていうテーマの中でこうずっと書かれてるからね。
So what he's saying is, you don't have to pray for his forgiveness. Okay, that's the same theme here. It's about forgiveness.
なぜならば、今彼はだってずっとこっちに行っちゃってるわけでしょ。神様から離れてるわけですよ。ここで離れてるんだけど、この罪が許されたって言ったらもう離れ続けていっちゃうわけですよね。別に許されても彼のために全然ならないじゃない。
そうですよね。
で、悔い改めてないから、その悔い改めてない罪は許されないわけですよ。つまり神様の御心にかなってないですね。だからそういう祈りをしなくていいよって。
Because he keeps going away from God, right? And if God
forgives his sin, and yet he still goes away from God, it's not helping him at all. And it is not biblical for God to forgive unrepentant sin. He forgives only the sins that are repented. Okay? So he's not repenting. Therefore, God is not going to forgive his sin at this point. So even if we pray for that, he's not going to forgive. That is not according to his will.
じゃあほっとくのっていうのが気になってる方もいらっしゃるかもしれませんね。見殺しみたいな。So are we gonna just let him die? You know?
Yeah, yeah, yeah. 私たちは彼らが、じゃあね、彼らが悔い改めるように祈ることができるんじゃないかな。ここには書いてないけどね、今日のところには。今日のことはほら、許しを願いなさいということを書いてるだけだから、私たちはこの人が悔い改めて神様に立ち返るようにって祈ることができるんじゃないかな。
I think we can still pray for him, but we can still pray that he may repent and come back to God.
It didn't say into this passage, but that's how we can pray for this guy.
でもそれは神様が願っていることだけれども、この人が神様の呼びかけに応答するかどうかっていう彼の決断にかかっている部分もあるので、必ずしも神様の必ずその通りになる神様の御心とは言えないんですよ。神様の願いだけど御心とは言い切れないから祈ってこの人が悔い改めてくるかもしれない、もしかしたら悔い改めてこないかもしれない、でも私たちはそこをまず祈ることができるんですね。
So there's a difference between what God desires and what God will、okay? God desires that this person will repent and come back, but bottom line is up to him whether he responds to God or notSo it's not quite God's will. If it's God's will, it will be done. But maybe he will not respond. So even if God desires that this man to be back, this man to repent, he may not. So there's a difference between God's desire and God's will. I hope you're following. Okay? So we can still pray that this man will repent and come back to God.And when he repents and come back, that's when we can ask for forgiveness, right?
ね、だから彼が悔い改めたら、その時点で私たちが彼が許されるようにって祈ることができる。それは御心にかなった願いになるわけですね。
OK。
で、じゃあこのセクションで神様が私たちに語っているメッセージは何なのかな？まあ、いろんなのがあるかもしれません。でも僕ね、この御心にかなう祈りっていうこの14節があるでしょ。その後にこの罪の許しを願うっていうこの流れの中でね、ふと思ったことがあるんですよ。
Well, when I was thinking about this praying according to God's will and then praying about the forgiveness of others, you know, there's something that popped up in my mind.
私たちが14節を見て神様の御心にかなう願いが聞かれるんだって聞いたときに、どういう祈りをしようって考えるか。
I was wondering, when we read verse 14 and start thinking about, okay, I need to pray according to His will, what kind of prayer comes to your mind? How are you going to pray? What are you going to pray for?
なんかいろいろ祈るときに、これは神様の祈り、ね、御心にかなってるから、これは神様の御心にかなってるかなって言いながら、こう祈り始めるだと思うんだけどね。
We probably start praying and think, well, is this will of God? Is this the will of God?
Right? でも本当にそのヨハネが言ってるみたいに、霊的な祈り、霊的なエリアに関する祈り、人の救いだとか、人の成長だとか、その人の心の状態だとか、あるいは自分の。そういう霊的な部分、信仰的な部分に関する祈りをするから、それとももうなんか日常の物質的なこの生活上の必要だとか、そういう部分ばっかり祈りながら、これ神様の御心かなって考えてるかな。どうだろうって思ってます。
僕は、ね、自分のことを考えた時に、結構日常的な必要だとか物質的なことだとか、なんかそういうことばっかり祈ってる自分がいるような気がするんですね。
I wonder if we are really praying spiritually or we are praying materialistically. You know what I mean? Are we praying for my faith or other people's faith or salvation, or I am praying more about, hey God, I'm gonna need this, I'm gonna do this, and can you bless this, you know, day or whatever?
まあこれ祈りのことだけじゃなくて、突き詰めていくと私たちの関心事、私たちの心がどこ向いてるかなということじゃないかなと思う。
Well, I think it's bottom line, it's not just about prayer, it's more about where your heart is, you know? Where my heart is.
マタイの福音書でイエス様がね、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるって言われました。
In Matthew, you know, Jesus said, where your treasure is,There, your heart will be also.
だから私たちの本当に宝を大事にして私たちの心が向いているところがものであれば私たちの祈りはものについての祈りばっかりだ。でも私たちの心はもう本当に信仰のこと、人々の霊的なことに向いてたら多分祈りもそっちに向いていくんだ。
So if our heart, if our treasure is things, materials, then our prayer will be about things and materials. But if our treasure is more of a in the spiritual area, people's faith, my faith, and people's salvation, that will be the center of our prayer, right?
21節にね、偶像を警戒しなさいって書いてあるでしょ。これでね、手紙終わっちゃうんですよ。僕いつもここ読んでね、不思議な終わり方するなと思って。他の手紙は大体挨拶とかあるんだけど、偶像を警戒しなさい、バイバイって。
Read 20, verse 21. Go to verse 21. He says, Dear children, keep yourself from idols. That's the end of the letter. Like, how awkward is that? He's not including greetings as he does in other letters, right?
めちゃくちゃ変やな、この手紙。なんなんだろう、この一文はっていつも思ってたんですよ。なんか、これから書き続けようとしてるの終わっちゃったみたいな。
So I was always wondering what this was all about. He looks like he was starting to write another issue and he just quit there.
でもね、今のセクションを読んでこれ全体の流れを見てた時にこれめちゃくちゃつながってくるんですよ。偶像って何かっていうと、別に偶像ってあのお地蔵さんとかそういうなんかあの彫刻とかそういうのばっかじゃないんですよ。
But you know, when you readAs a section and in the context, this actually becomes very integral part of this section. You know, when you say idols, he's not just talking about the statues and, you know, pagan statues and those things.
偶像っていうのは私たちの心が向いている神様以外のものなんです。わかります。もう一回言います。偶像っていうのは私たちの心が向いている神様以外のもの。
You see, idols are the things that our heart is looking other than God. When our heart is looking towards things other than God, that's your idol.
いろんなものがだから偶像になりますね。お金も偶像になる、仕事も偶像になる、趣味も偶像になる、人も偶像になる。
So many things could be your idol. You know, money can be your idol. Work can be your idol. Your hobby can be your idol.
People can be your idol. 自分の欲もアイドルになる。自分のプライドも偶像になる。
Your desire can become your idol. Your pride can become your idol.
気をつけないと、教会も偶像になるから、聖書も偶像になることがあります。
But we have to be careful because church can become your idol. The Bible can become your idol.
本当に教会に行ってそこにもう行ったら楽しくて楽しくて楽しく、もう教会の人と会って楽しくておしゃべりして楽しくてそれだけで帰ってきてる場合、神様じゃなくてその教会っていう人間の集まりが楽しいだけの場合、教会が偶像になって神様が押しのけられちゃうようになりますね。
You see, when you're enjoying the church because of the people you see in the church, if that is allThat means the church has become your idols because you're pushing God out of your relationship with the church.
聖書もね、これもあの聖書は大切ですよ。神様の言葉としてこの聖書を大切にするときはそれは大丈夫ですね。
When you Like this is a very important book, right? The Bible. And when you say it's important because this is the word of God, it's okay.
でもある方、ある牧師先生から聞いたんですけどね。
もうメッセージの後に必ずケチをつけてくるご婦人がいたそうなんですね。
I heard this from my fellow pastor, and there was in his church there's this lady who come to him after every sermon and made some negative comments about his sermon.
そしてある日この先生はですねもう悔しいからもうすごい有名な先生のメッセージをこう、まあ、それ自体はどうねそれ自体がいいか悪いか別としてもう本当にそれをコピーしてもう完璧なまでにメッセージをしたそうなんですね。
So one Sunday he actually copied he brought this famous preacher's sermon and he copied okay just set aside if that was right or wrong okayAnd preach the perfect sermon. And he thought, okay, this is a perfect sermon. She cannot say anything about it.
で礼拝が終わって、でこうやって原稿がねこうやってこうやって置いてあったそうなんです。
And after the sermon, after the service, you know, he put his notes and the Bible together.
したら彼女が来たんです。And she came. 先生。聖書の上にメッセージを置くなんて何事ですか？聖書の上には何も置いちゃいけませんって言うんですよ。She says, Pastor, why are you putting your sermon notes on the Bible? Bible is God's word. You don't put anything on the Bible.
本当にくだらないかと思うんですけども、時々私たちに聖書を落っことしちゃった時、いけないと思う。なんか、まあもちろん大切にしてほしいですけど、ね、必要以上に聖書を宝物化してしまうケースがあるんじゃないかな。
So, you know, sometimes we treat this book a little more than we should. Of course, it's important, and you know, but some people kind of treat as like this as a special.Super special book. So she doesn't want to drop it. She doesn't want to step on it. Well, we don't want to step on it, but you know what I mean?
もちろんその先生はすごく知恵のある方でその時に言われたのが僕大好きなんですけど、いや私こう考えてください。私のメッセージは聖書の上に立ってるんですみたいに言われたそうなんですね。すごい賢いなと思うんですけど、
well, I like how this pastor responded. He said, "Well, think this way. My sermon is."On the word of God, based on the word of God.
So that was wise. But anyways, my point is, we don't want to treat the Bible. This is just a printed book, just so you know. What is inside is important.
で、聖書はこれは単なる印刷物なんですよ。わかります？これは単なる紙でしょ。この中身が大事なんです。僕も告白しますけどね、一回これの前の聖書ね、車で引いちゃったことあるんですね。
I have to confess, this is my previous Bible. I ran over it with my car.
なんか車のなんか横にカバン置いてたの忘れて発進したらもうゴーとか言って、思いっきりタイヤの跡ついてましたけど。ね、そういう意味でね、本当に聖書も気をつけないと偶像化しちゃうことがある。とにかく私たち神様以外の何かに心をとらわれていくと。それが偶像になるんです。
So, back to the point, you know, when our heart is occupied with something that is not God, that is idol.
だからここでヨハネが言ってるのはね、本当にあなた方御心にかなう祈りをしたいよね。その時に本当に神様が一番願っておられるこの大切な霊的なことを自分の信仰のこと人々の信仰のこと人々の救いのことそういう大切なことのために祈るところに心が向いているかな、ね、だから偶像を警戒しなさいって言う私たちの心が本来あるべきところからそれていったらもうこうこう行ったり来たり行ったり来たりしなきゃいけないだから本当に私たち大事なものに心をしっかり向けているかなっていうのがこのセクションの一番大事なメッセージなんじゃないかなと思います、ね、
So what this section is, what God is trying to tell us is, where is your heart when you try to pray according to His will? Because in God's eyes, this is the most important thing for us to to stay on the road of Jesus, for us to be saved and for us to grow in faith. Is that the first thing that comes to your mind when you start praying according to His will? That's the point God is trying to make.
なかなかね、こう教会に来てるときはこういうことに頭がいくじゃないですかね。もう最初から最後まで賛美してお祈りしてメッセージ聞いて、教会にいるときはこういうことでよっしゃよっしゃってやりやすいんですよね。So it's easy to be like this at a church, right? On Sunday you come to church, wow, our mind is full of God, right? You know, we think about Him and we sing and we pray and we listen to His words.
問題は月曜日から土曜日まで。But how about Monday through Saturday?
まあ月曜まで待たなくてもそのドア出た時からみたいな。
Or even when, you know, it starts once you step out of the door.
僕も昔仕事してましたから、やっぱり月曜日から土曜日、気をつけないと日曜日すごくクリスチャンっぽいんだけど、月曜日から土曜日まですごく普通の他の人と一緒だったりして、同じような生き方してたりして、っていうことがやっぱあるんじゃないかな。月曜日から土曜日まで見てると、なんとなくクリスチャン前の生活とあまり変わらないような、クリスチャン前の興味関心値とあまり変わらない生き方をしてて、日曜日に日曜日モード、クリスチャンモードに切り替えるみたいなね、そういうことも僕もあったし、そういうところにいる方もいるかもしれないですね。
You know, in Japan, I was working from, you know, during that week, I wasn't a pastor all the time. So, you know, when I was working, you know, from Monday through Friday, yeah, there were times that I looked like, you know, those lifestyle from Monday through Saturday didn't look like a Christian. My heart was right into my work. My heart was right into, you know, being with friends or something like that. And when we go to church on Sunday, we switch to Christian mode.
でもそれってすごく危険です。それはやっぱり神様が悲しまれる心ですね。私たち、本当にイエス様が私のために死んでくださったのは、そういうライフスタイルのためじゃなくて、やっぱり本当にもう日曜日から次の日曜日まで、ずっとやっぱりイエス様の十字架のことを思って、イエス様を愛する思いで、本当にこのイエス様が一番大事にしている、私はこのために十字架にかかったんだよっていうことを大切にして生きるようになれたらな、そういう祈りが、それが祈りの中心、もちろんいろんなことのために祈っていいんだけど、それがやっぱり一番自分の中で祈りの中心を占めるようになったら、それがここで故郷の歌詞の神様が私たちに願っておられることなんじゃないかなと思います。
So that's the kind of faith we want to have from Sunday to Sunday. Now we want to live in the way that Jesus wanted us to live when He was upon the cross. He didn't die on the cross so we can just live as we did before during the week.He died on the cross so we could live a totally different life 24/7. So that's what we want to be. That we want to think about the cross. We want to think about the love of Jesus every day, every hour, every minute, and think about what Jesus wants the most.And if this becomes the core of our prayer, of course we can pray for all other things too, but if this becomes the center of our prayer, then many of your prayer will become according to His will.
そういう信仰で、そういう心を私たち自分の中で、ね、育てていけたらなと思う。
That's the kind of heart we want to nurture in ourselves.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。感謝します。本当に私たちの心はもう物質的な世の中で生きているせいでしょうか、もう本当にそのことが結構いっぱい占めています。 You know, Father, we thank you so much for this message, but Father, maybe because we're living in this materialistic world, that's taking up a lot of our heart. だから私たち本当に大きな調整が必要なのかもしれません。本当にあなたに目を向けて、ね、このあなたを大切にしておられることを大切にする心を自分の中で養い育てていかないと、なかなかそれが増えてこないんですけれども、 どうか本当にこれを養い育てて、もっと霊的なことの大切さにイエス様が私たちのために願っておられる、この信仰の成長、人の救いのこと、そういうことをもっともっと祈っていくことができますよ。But that's what we want to do. We want to nurture these kind of things. You know, the more the desire to wish what you wish. We want to pray for people's salvation. We want to pray for my own spiritual growth. We want to pray for other people's spiritual growth. そういう心を持つことができる、そういう信仰を持つことができる。もちろん一歩一歩成長の過程の中でですけれども、神様が導いていてください。 And of course this is in the process of growth, but we want to have that kind of faith. We want to have that kind of heart. いろんなこの世の偶像に惑わされて、もう右往左往してしまうんじゃなくて、本当にまっすぐこのあなたの道を歩き続けていくことができますよ。And Father, we don't want to be deceived by all the materialistic idols, but we want to just walk on the road of Jesus with you. 感謝をしてイエス様のお名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.